こんばんは。9月1日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイアンドウラライフメール、今週もお届けいたします。9月に入りまして、皆さん夏休みいかがお過ごしだったでしょうか。気がついたらね、もう涼しくなって、あっという間に夏も終わりという感じでしょうかね。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、来週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。今週のスポットライトのコーナーではですね、早稲田実業学校高等部野球部の秘密に迫りたいと思います。そこでですね、実際にこの早稲田実業学校高等部野球部卒業生のですね、武者雄太さんとともにお話ししていきたいと思います。武者さん、自己紹介お願いします。
はい、本日よろしくお願いいたします。
お願いします。
と申します。
はい、
私はですね、まず高校早稲田実業、
はい、
で大学早稲田大学、
うん、
その後大学院まで行きまして、
すごい、
で総合電機メーカーに勤めて、今はコンサルティング会社で、ですね、働いております。
バリバリエリートにね、今日来ていただきました。ということでね、今週はですね、早稲田実業学校高等部野球部に迫っていきます。後半は週担当パーソンによるオリジナルコーナーをお届け。第1週のオリジナルコーナーは、大人の課外活動をお送りします。このコーナーはですね、私のその時の気分でベストなものをお届けいたします。それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる、
ラジオと
ラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、富田エリーで Dear Darling。
天の弱な君だから、いつもデートは君のチョイスで、だけどなんだか無邪気に笑う顔を見ると許せちゃうの。君のペースで歩くスピードも合わせてくれない、そのくせに手をつながないと口を尖らせて怒る君が可愛い。君といると幸せだし、笑顔だって絶えないけど、好きが一つ増えるたびに、もっと私を見てほしくて、できれば君の一部に。
今週のスポットライト、今週のスポットライトは早稲田実業学校高等部野球部について迫っていきたいと思います。そこで卒業生のですね、武者雄太さんをお迎えしておりますので、武者さん、この野球部について特に掘り下げていただければと思います。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、早稲田実業野球部はですね、はい、実は甲子園っていうのは1915年に第1回大会が行われたんですけども、はい、その第1回大会から出場してる学校で、
は
い、まあ伝統校なので、はい、まあ聞き馴染みのある方もない方もですね、ぜひこのラジオを聞いて、はい、知っていただければなという思いで、語らせていただければなと思います。そうです
ね。武者さんはですね、ハンカチ王子こと斉藤選手、はい、先輩でもありますし、
はい、
また王監督ともお会いしたことがあるということで、すごいですよね。
そうですね。王監督に、はい、本当に憧れて、はい、早稲田実業に入ったようなもので、
は
い、昔、ファミスタっていう野球、
はいはい、ありましたね。
あったんですけども、そこで王、代打王が出るとですね、はい、必ずホームラン打つぐらいの選手だったんですよ。これがリアルにいるのかと、
は
い、いるのならばその学校で野球がしたいという思いで小さい頃野球やってまして、はい、っていう実現したというですね。
すごいですよね。だってなかなか入れるもんじゃないんじゃないですか。
そうだと思います。そうです。
ですよね、
なかなか勉強でも難しい学校ですし、
はい、
とはいえ野球推薦も本当限られたものなので、なかなかですね難しい。
この野球部に関しては先輩に球投げるときはおっていうっていう、
はい、
なんか。伝統みたいなのがあるぐらいしか僕は知らないんですけど。
そうです。
あ、やっぱ言うんですか？
例えば川端さんに投げるとしたら、はい、川端さん、はい、おって言ってから投げなきゃいけなくて、結構、投げながら喋るっていうとですね、はいはい、投げる集中力散漫になるんですよ。
ほうほう。
結構ですね、鍛えられましたね。
それ素人には分かんない領域ですね。他にはなんかありますか？これ知ったら面白くなるんじゃないかっていう。
あとはですね、はい、結構不足っていうの結構たくさんありまして、はい、
ありそう。
例えばでこの電車は何両目に乗らなければいけないって決まってるんですよ。
聞いたことある。
ありますか？
はい。
でちゃんと考えられてて、はい、階段から一番遠い車両なんですよ、はい、その設定が。
ちょっといいですね、はい、それ。
あとは、はい、夏ワイシャツじゃないですか。ワイシャツの下に、はい、当時、親父シャツって呼んでたんですけど、ランニングのシャツを必ず着なければいけないっていうルールもあったりですね。
それは自分で買ってくるんですか？
自分で買ってます。はい。あとはこう、はい、高校生になってようやく、中学生から、
はい、
ローファーを履く。革靴ですね。なんですけど、憧れなんですけど、はい、まずローファー履けないんです、野球は。
高校でもですか？
はい。うー、青い運動靴じゃないです。
マジっすか？ダッサ。
めちゃめちゃダサいです。
今ちょっと一気に、入れ入れない関係なく、ちょっと入学したくないなと思いました。
最初そんなところから知るんですよ。まあ、ただこう、野球部一戦入って、監督の初めてのミーティングで言われるのは、お前らは早稲田実業の野球部に入ったと。確かに伝統校だと。だけど、その伝統を作ったのはお前らじゃないんだぞ。いきなり鼻、ポ
ッとですね、
負けるんですよ。先輩たちが作ったものだと、はい。まだお前ら何もしてないだろっていうところから入るんですよ。
えげつな。
いや、でも心に染みてますね、その言葉は。
染みるんですか。
はい。
それでもやっぱでも会社に入っても使えるというか、
はい、
社会にとって必要な考えでも一つでもあるんです
よね。ありますよね。やっぱ今、ここにあるものは全てこう、脈々と受け継がられて、決して今自分で何か別にしたものではないんで、あ、そうだな、っていうところにやっぱり今でも紐づきますよね。
なんかもう、生きながらにして大隈重信を感じますね。
大隈重信。そうです。その通りですね。早稲田大学の創設者、はい、大隈重信っていうのも有名ですけども、実は早稲田実業もですね、創設者、大隈重信なので、はい。まさに。
もう常に右肩に乗ってるわけですね。
乗ってるわけですね。
大隈重信を背負い、
背負い。
早稲田という顔を背負い、
はい、
頑張りましたね。
頑張りました。
他にはなんかもうちょっと知りたいですね、野球部。
他にはですね、はい、王監督に、まあ、必ず会える場面っていうのが、
あるんですか？
現役生ありまして、
はい、
そ OB 会なんですけども、
はははは
OB 会に必ずですね、
はい、
現役をねぎらいに、王監督いらしてくださるんですよ。
は
い、私1年生の時初めて、
はい、
お会いしまして、まあ、ただ3年生中心にこう会話が進んでいくので、うんうん、3年生になった時に本当にまじまじとですね、
はい、
目の前でお話しすることができて感動でしたね。
でも夢だったんですよね。
夢でした。
その人に憧れたわけですからね。
はい、
すごいっすね。
その時に今でも思ってるのは、
はい、
まあ当時我々やはりこう筋力つけるためにこ
う
筋トレするわけ、
うん
うん、ウェイトトレーニングするんですけども、はい、ある選手がですね、
はい、
王さんウェイトトレーニング当時どのくらいの重さ上げたんですかっていう質問をしたら、
はい、
いや我々の時代にはそんなウェイトトレーニングなかったんだよ。はい、打つためだったら打つ練習すればいいんだよ。打つためだったらじゃあ何をすればいい？あ、素振りですかって、はい、そうだよ。だから俺はとにかく素振りをやったんだ。
はい、なんかで見たんですけど、どっかに来た時も王さんなんか素振りしてたって言ってましたね。
あ、本当ですか？
はい。
もうとにかく素振り
なんですか？素振りなんですか？
は バッティング上手くなりたいんだったら素振りをしろと。
まあ、理にかなってますよね。
ピッチングしろと。おう。そういうことをおっしゃってましたね。
はあ、お前らのつけて何金だと。
はい。最後に、ぼそっとこう笑いを取っていらしたのが、はい、いや、もし当時もそういった筋トレ道具があったら、うん、まあやってたけどね。
やるんかい。あとじゃなかっただけ
だった時代だったからですね。はい。
ということで、あっという間に前半がね、時間来ましたので、ここで、曲いきたいと思います。じゃあ、武者さん曲振りをお願いします。
はい。ではですね、今、早稲田実業のテーマで話させていただいたんで、はい、紺碧の空を、ぜひ流していただければなと思います。
は
い、
では、お聴きください。どうぞ。お聴きいただきましたのは、早稲田大学応援歌、紺碧の空でした。今日のテーマがですね、早稲田実業学校高等部野球部の秘密に迫っておりますので、この曲かけていきたんですが、武者さん、簡単にちょっと解説を、この曲のですね、お願いします。
はい、この曲はですね、はい、まあ早稲田生、うん、特に野球部は思い出深いんですけども、はい、得点が入るとスタンドでみんなで肩を組んでですね、左右に振りながら、ほうほう、元気よく歌う曲になっておりまして、早稲田大学の学生が嬉しい時、はい、楽しい時、はい、彼女ができた時、振られた時などなど、もう全国つつ裏裏ですね、歌われるようなこう名曲中の名曲になっております。で、最近ですと、はい、あるテレビ局の朝ドラでですね、うんうんうん、この曲ができるまでの、はあ、ストーリーがドラマになっておりまして、はあ、まあ、当時、まず最初に慶応の若吉が歌われたんですね、はい、でその時に慶応がババーンと大躍進しまして、いや早稲田もそういった応援歌があれば勝てるんじゃないかと。
甲子園かなんかですか？
大学の、
あ、大学の
野球の方ですね、はい、でその時にいや早稲田もそういった応援歌が欲しいんだっていうことで、はい、応援部が動きまして、そこで生まれたのが、はい、この紺碧の空と、
はあ、
いうドラマにもなるような。
すごいですね。
はい、少しね、フューチャーされているような。はぁ。曲になります。
すごい。で、前半ではですね、実際に王貞治さんにもお会いしたとかですね、はい、そういった話も伺いましたんで、ちょっとその辺も、なんか、印象があるのがあるということだったので、
聞けたらと思います。そうですね。先ほど、当時の現役の時にお会いさせていただいたという話をさせていただきましたけども、うん、やはり、OB 会に毎年、いらっしゃるという話をさせていただきましたが、うんうん、ということは私もですね、うん、OB 会に行けばお会いできるわけですね、うんうん、ただやはりですね、偉大すぎてなかなかお声掛けするのが、はい、勇気がいる
ですよね。
ただここはですね、はい、ちょうど今年の1月、はい、毎年1月に早稲田のリーガロイヤルホテルでですね、OB 会やるんですけども、はい、声かけました。
お、ついに。
ついにかけました。
はい。
でですね。
ハンカチ王子じゃなくて。
じゃなくて。王さん。
王さんの方ですね。
王さんに憧れて早稲田実業入ったので、声かけました。はい、してですね、父出版社が出している、父という雑誌がございまして、はい、ね、そこにも王監督ですね。
出てますね。
出てるんですね、はい。その時のお話をしましたら、やはり人間力大事に
してるんですか。
はい。非常に大事にしている方だなと思って。いや、いい雑誌だよね、っていうふうに。はい。雑誌のお話になっちゃいましたけど、言ってました。
番宣ではないですけどね。
番宣ではないですけどね。
あ、じゃあやっぱりその人となりというか、あり方みたいなのもやっぱ大事にされてるんですか、
は
い、
大事にされてますね。
だからこそあれだけずっと慕われて。
そうだと思います。
いらっしゃるんでしょうね。
はい。一郎選手も、はい、王監督だったから、はい、WBC に出たっていうふうに言われるぐらい。
あ、そうなんですか。
はぁ。そのくらいの偉大な。方ね、
そんな方に小さいながらに憧れる武者さんの感性ってすごいですよね。
はい、本当にビビッときた。
ビビッときた
なんでしょうね。
なんですかね。
運命っていうのがあるのかもしれないです。何か見えない封筒を開けたような。
それ父の話じゃないですか。なんかすげえスケールのでかい話になってますけど、今回の番組。すごいですね。なんか前半はね、なんか野球部で、その先輩、球投げるとき、おって言ってからじゃなきゃダメとか、
はい。
あと、電車で乗る車両が決まってるという話とかありましたけど、はい、他にもそういった話あるんですか？
そうですね。はい、
あとはなんか試合で印象残ってる話とか、
はい。
あ、ちょっと見たんですけど、はい、その早稲田実業学校、はい。なんか小学校のカリキュラムに、早慶戦観戦って入ってたんですよ。はい。
よく見てらっしゃいますね。あります。
カリキュラムに学校行事に早慶戦見させられるんだと思って。
はい。私も高校で入ったので、はい、高校1年生の時に、早慶戦、もちろん学年でですね、はい、行きました。
あ、行くんですか？
はい、早慶戦見に行きまして、はい、で、当時、 早稲田よりも、はい、慶応のですね、高橋由伸がですね、非常にフィーバーされしている時で、はい、高橋由伸見たさに行く学生もいるぐらい。
いるんですよね。
はい、
早稲田なのに。
なぜなのに。
そいつらの頭の中では、あれですよね、軽装性になってるんですね。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。
すごい。で、行って。
行って。はい。はい。で、ここで、こう、愛好心をですね、しっかりと高める。
はい。
はい。この応援っていうのが、まあ、高校、大学、早稲田生が一致団結する一つの場でもありますので、そういった場に、まあ、最初は強制的に足を運んで、はい、まあ、あとは、まあ、自然とやっぱり行きますね。はい。夏の大会2回戦3回戦とかなってくると、はあ、やはり、学生さんみんな行くようになってくるんですね。は
い、あ、そうなんですか。
はい。
なんか今日あれですね、私が、なんか多分早稲田って言ったら、普通の早稲田大学って印象を持ってる人の方が多いと思うんですよ。で、私の印象って言ったら、高田の前、馬場駅前で酔いつぶれてる早稲田生っていう印象しかなかったので、こんなに伝統あり、団結力ある。はい。人たちが早稲田にいたのかと、はい。
そうですね。
もう、見返しましたね。
はい。スイッチ入れ替え上手だと思います。
あ、なるほど、なるほど。オンオフがはっきりしてる。
オンオフがはっきりしてると思います。
メリハリ充実するわけですね。
メリハリ充実しますね。私も早稲田実業入って、はい、やはり一般で勉強で入ってくるっていうのは非常に難関だと思うんですけども、はい、その点、やはり、強豪校は、うん、例えば、習得だったら寮があったり、はい、帝京高校だったら、はい、いろんな全国から、取ってこれたり、うんうんうん、っていうことができるんですが、早稲田実業はなかなかそれができない。
はい、
やはり自分から門を叩かなきゃいけない。というと、ところで、
はい、
にもかかわらず、あれだけ強いっていうのは、うん、非常に効率的に練習している。
は
ぁ。一つのポイントかなと思います。
なるほど。いや、すごい話聞きましたね。ありがとうございます。もうあっという間にね、時間来ましたんでね、ここ辺で締めていきたいと思います。以上、今週のスポットライターを早稲田実業学校高等部野球部でした。大人の課外活動。さあ、週担当パーソナリティにオリジナルコーナー。本日第1週は大人の課外活動をお届けいたします。この内容はですね、私の気分によって変わるんですが、ちょっとですね、この打ち合わせちょっとしてるときに、なんと今日、ね、早稲田の OB 会野球部の OB 会で、とんでもない話を聞きまして、これちょっと話したいなと。
はい、
話したいなと、話していただきたいなと。
はい
ね、じゃあ、武者さんお願いします。
はい、そうですね。はい、先ほど、王監督いらっしゃるっていう話をしましたけれども、はい、王監督と実際話せるんですね。
うん、
小さい場なんで。
はい、
ただ、その小さいっていうのは、7、80名ぐらい集まるんですけれども、うんはい、ただですね、若手そんなに来ないんですよ。
だって、OB 会ですからね。
はい。もう来る、行く権利はあるんですよ。
あるんですよね。
でも、いや多分若手なんで、まあ、高齢の先輩方多いんで、
は
いまあ、どうせちっちゃくなってなきゃいけないんだろうみたいな面倒くさい精神とかあるんでしょうね。まあ、私も卒業したっての時そんな気持ちありました。ただですね、
はい、
そんな場になぜ行かないんだと。
ですよね。
はい。
考えられませんけど、ね、行かないなんて。
はい。で、各プロ野球を経験した方々が一言話したりするんですね。
はい、
例えば印象に残っている話だと、
はい、
スカウトの方が、うん、じゃあ高校生をどんなところを見ているかみたいな話をしたときに、打ってから一塁までのタイムを測っていると。
は
い、で、例えば内野ゴロ打ってもうダメだって言って気を抜いて走る選手がいると、
はい、
そんな選手はプロになれないと。
は
そういう時こそ測っていて、そこで速い選手こそ、引っ張られるんだと。
はぁ、神は細部に宿るみたいな。
そういうことですね。
は
ぁ。はい。そんな話もされてですね。いや、まさに大人の課外活動、ここだろうみたいな。
ですよね。
はい。
行けよって話ですよね。
話だと思いますね。
え、それ年に1回とかですか？
年に1回あるんです、必ず。
ちょっと私行っていいですか誰よりも、はぁーはぁ
ー吸収力半端な
くもうスポンジのごとく、もう、うわーもう3倍ぐらいって帰りますよ。行きたいなぁ。そんなに巻き込まれてる環境なのに行かないんですか？
はい。やっぱその一流の話、一流の世界でどの視点で見てるかみたいなところを聞けるっていうのは。
舐め腐っとんな、早稲田の野球部。ラジオ聞いてるから。
本当ですよね。
歯が深いとこや。すごいな。でもなんかあれでもね、ハンカチ王子とか、なんか最近メジャーな人たちも来るんですよ。メジャーっていうかね、
そうですね、
活躍されてる方とか。
先ほど話出しませんでしたけども、はい、もちろん清宮も
いらして
今回来て、はい、王監督の次に私も写真撮りましたけど
やっぱね時の人はやっぱ撮っとかないと、はい、
先ほどね撮っとかないとどの年代に誰がフィットするかわからないんで、
わからないですね、
はい、興味の道を撮っとけばね
いや本当ですよね、はい、そういうチャンスではありますからね。
そうですね。
はあ、じゃあもう何回ぐらい行ってるんですか、武者さんは。
私も実は、はい、実は、はい、若い頃、はい、行かなかった組の一つなんですよ。いやもったいなかったなと思ってですね、はい、
社に構えてたんですか、はい、まあ俺早稲田出てるし別にみたいな、
はい
なんか言わせたみたいになったんですよ、すみません、なんか
ただやっぱりこう大人というかですね、しっかり大事さというか、はい、のが分かって、まあ、自分のためでもありますけど、やっぱり、現役生を応援するために、行こうっていう気持ちでですね、はい、一人の力未熟ですけど、はい、現役生あるいは、監督が一人でも、教え子来てくれることによって喜んでくれますんで、そういった気持ちで行くようになりましたね。
なんすか今日めっちゃいい回じゃないですかこれ、はいそれこそはですね、早稲田の野球部の伝統ですよね。
そうですね。
俺らで作ったもんじゃないと、はい、先輩たちが作ってくれたものを引き継いでるんだっていう、はい、はあ、その精神未だに引き継がれてるわけですね。
そうですね。
一部ですが、
一部ですが、まあ学んだことは野球もそうですけども、はい、人間力
ですね。
人間としてどうあるかみたいなことを学んだ気がしますね。
いやすごい尊い回になりましたね、はい、じゃあここで曲いきましょうか。じゃあ武者さん曲紹介お願いします。
はい、今日の曲はですね、早稲田で来ましたんで、はい、小室哲哉さんが作曲しました H ジャングル with T の、はい、Going Going Home、はい、こちらお願いしたいと思います。
どうぞ。
ウォーターテイメント。
83MHz i&ウララ FM をお送りしておりますラジオとラジコ、ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。今日の放送はいかがだったでしょうか。今日は早稲田実業学校高等部野球部にね迫ってきました。武者さんと共に話してきましたが、だいぶ濃い、ちょっと後半なんか私感動してなんか涙が出るんじゃないかっていうね回になりましたけど、武者さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか今日、改めて野球について話していただいたりとかラジオ出ていただいて。
そうですね、普段こういった自分が早稲田実業の野球部について話すっていう機会がそんなにあるわけではないので、はい、こういうふうにですねお話しさせていただく機会っていうのは本当にありがたかったなっていうふうに思いますね。
ぜひあれですよね、 OB 会の件に関してもそうですけど、みんなこのラジオ聞いてもらって、はい、来年ですか、もう数千名がね集まっていただければ。
本当ですね、もう現役生盛り上げてほしいですね。あ、何より行くことによって現役生が喜ぶっていうのがありますんで、それが力になって、はい、甲子園ですとかっていうところに結びついていくので、ぜひみんなで盛り上げていきたいなと思います。
で、ぜひまたね優勝していただければ、
はい、そうですね、優勝まだ、2006年ハンカチ王子が夏の大会初優勝して以来ですので、うん、ぜひですねもう一度あの栄光を勝ち取ってほしいなと。
いやなんかもう私野球早稲田一本で応援しようかな早稲田応援したくなりますもん。
確かに
もう高鳴る晩まで駅前の酔っ払ってるやつの印象しかなかったんでもう今日はねもう心洗われました。
ぜひですね、本当に今日本ハム杉谷選手が帝京魂で頑張ってますけど、はい、うん、ぜひ清宮も早稲田魂ですね頑張ってほしいなというふうに思ってます。
清宮さん川端応援してますよということでね、本当にありがとうございました。ね、
ありがとうございました。
今日はねいろいろ深い話できました。はい、ということで、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時の失礼しました、夜11時間のレギュラー放送、地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらをご利用ください。さて来週の放送は9月8日火曜日、第2週担当パーソナリティ三春さんと望月千恵さんでお届けいたします。お楽しみに。お相手は私、1週目担当パーソナリティ川端龍太と
武者雄太でした。
また来週、さよなら。
さよなら。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。